どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目を描いた主に期待しながら、そして今を生きている主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先ほど、喜びですね、 B ちゃんがアメリカから帰ってきた証しをしてくださいましたけれども、今日はですね、野見山拓実さんも、病院から退院してこられて礼拝に帰ってこられましたので、歓迎の拍手をしたいと。お帰りなさい、ね、本当にお帰りなさい、本当に良かったと思います。感謝したいと思います。で、今日はペンテコステ特別な日なんですね。でこれは今日開いたペンテコステ、聖霊が弟子たちに激しく臨んだ、120人ほど集まっていたエルサレム教会、弟子たちに激しく臨んで、そこから聖霊時代が始まります。今に至るまでね。で、またそこから教会時代が始まります。もうちょっと広く言えば終末時代が始まるわけですけれども、分かりやすく言えば教会の誕生日したところなんですけれども、実はこの日は、私たちにとっても1988年、今から29年前の88年の5月22日、ペンテコステは毎年変わりますので、日が5月22日がペンテコステだったんですけど、その日が私の教会がスタートした日なんですね。ですからちょうど今日が29周年、30年目のスタートなんですけれども、特別な日なんですね。で、神様がその時に再びですね、ビジョンを語ってこられて、それを分かち合いなさいということを言われてますので、今日はここからここを学びつつ、神様が私の教会に最初から語ってくださったことをもう一度思い越しながら語っていきたいというふうに思っております。で、聖書を見ていきたいと。それから、すみません、入るんですけど、その前に先週ですね、火曜日の日に、5月30日かな、火曜日は火曜日の日に、週報をご覧になったらですね、週報、あれさっき持ってきたと思ったんだけど、ありがとう。週報をご覧になったらですね、後ろ姿を映しておりますけれども、結婚式が行われまして、江島聖也さん、聖書の聖になるって書くんですけどもね、聖なるものになるということですね。だからあと、もう一人は旧姓堀之内さんですね、堀之内智美さんですけれども、熊本でオンラインされているわけですが、江島さんの方はオンラインの集会に来られて、エス様を信じられました。今は貨物船に乗っておられて、もともとは、聞いたら匠さんと同じマグロ船に乗っておられたそうですね。そして、今は貨物船に乗っておられて、国内の、トマト米を拠点にして、敦賀とか、それから東京とか、もしどこかあったら、なんかいくつかの場所って言いました、勝浦かな、なんかそっちの方とかいくつかの場所行くって言ってましたけども、言っておられましたけども、ね、その方なんですけど、この船から上がれた時にオンラインに来られて、エス様を信じられたんですけども、結婚をされました。どちらももう50代で再婚なんですけども、とっても死が良かったんですね。で、そんな本当に再婚なので、派手にしないでも自分たちだけで神の前に施約したいということだったんで、その時教会の人たちと、こじんまりした形だったんですが、ただ式自体は非常に御臨在があってですね、キリスト教の結婚式の一番大切なのは誓約なんですね。この人を生涯の妻としてっていうところですけども、誓いますか、約束しますかってことなんですけども、誓約の時にこう私がこう聖也さんを見て話してます、言いますと、真剣な眼差しだったんですけどね、涙ぐまれましてですね、そしてこう本当に涙ながらにはっきり制約をされて、で、富美さんは最初なんかぼっとしてはなかったんですよ、緊張したんでしょうけど、そのうちやっぱり富美さんの方もそう感動されて、なんか非常に感動した制約で、すごい人の臨在を感じたんですね。私もなんかこう涙が出るぐらいなんかこう主の迫りを感じたんですね。で、本当に良かったなと思っています。で、これからご年配の方がね、結婚されたり再婚されたりすることっていうのは今の時代非常に多くなってくるんじゃないかと思うんですけども、なんか主が一つ見せてくださった素晴らしい結婚式だったというふうに思っています。これからいろんな形の結婚式が起こると思いますけれども、なんかこれから起こる、ひな形を見せてもらったんじゃないかと思いますが、本当に祝祭の時で良かったなというふうに思います。ご本人がですね、 編集したりするのが好きなので、一応3台のビデオで撮って、あと一眼レフで撮っておいたのを全部ご本人にデータを送りましたので、ご本人がそのうち、結婚式の映像を作るでしょうからそしたら、ね、見ていただければいいなと思ってますけれども、楽しみにしたいと思っています。さてそれでは、ですね、聖書から、ペンテコステのところからお話をしていきたいというふうに思います。ポイントをいくつかに絞ってお話をしたいと思いますけれども、使徒行伝の2章の1節から五旬節の日になって皆が一つところに集まっていたと。すると突然ここでから聖霊が臨むんですね。天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らの体や全体に響き渡ったといって、こう聖霊が臨んでくるわけですけれども、どこに臨んだかというと、五旬節の日にみんなが一つに集まっているところと。これは先週も話しましたけれども、彼らは大体120人ぐらい、11人の弟子と夫人たちと母マリアと、それから、イエスの兄弟たちおよび、弟子たちが集まっていた100人ぐらいですね。120人多いと思われるかもしれませんけど、多くないんですね。エルサレムに一つしか教会がなくて、全員が集まっていて120人だったんですね。だこれは決して大きくない、本当に当時そのみんな集まって一つしかない教会が120人だった。でそこに聖霊が臨んだ、これ集まっているところに臨んだんですね。で、まあこれはまだ教会、この後教会時代なので、まだ教会と呼んではよくないかもしれないけど、そこに臨んだ、これ教会になったわけですね。で神様が臨んでくださり働いてくださるのは教会が土台なんです。これしててほしいんですね。でもちろん一人で祈ってても聖霊が臨むことはもちろんあります。しばしばあるでしょう。でもそれは教会の一部として神が臨まれてるんですね。例えばうちの三男の木原ヨハネ君、ヨハネ君なんてもうあれかな、キャーネ、ヨハネ兄弟ですね。今厚木の方に行って、小山先生のところで聖書を学んでおりますけれども、彼は、大学に入って、大学を辞めて、で進学校に入って、進学校もちょっと、失望感があったみたいで辞めて、で自分の進路が迷ってた時にですね、長女が、ちょうどパト2年前かな3年前かな、パトモスに行くチームがあったので、まあ、パトモスに、一緒に行こうってことだったんですね。で私に電話してきたんですね、長女がね。でお父さん、ヨハネと一緒にパトモスに行くように示されたんで、お父さんにではなくてヨハネに献金するように示されたんだけどいいかなって言ってですね。で私のことをよく知っております。私に黙ってヨハネに献金すると私が傷つくことが分かっているんですね。ちゃんと私に電話してきて言ったんですね。で私が一言言ってもらうと全然いいんですね。あ、いいよとか言ってですね、それでヨハネ君と一緒に行かれたんですね。で行く飛行機の中で、一人でこう行く飛行機の中で祈っている時に臨まれた。一人じゃないかって言いましたけど、その時に実は教会は、群れはそのパトモスチームのために日本中、世界中で群れは祈っていたし、長崎教会ももちろん私も祈ってたわけですね。でその教会の大きな祈りの中でそのチームは使わされた。だから飛行機の中で一人だったかもしれないけど、実はそれは教会の恵みの中で救われたことなんですね。で多くの人はここで間違えることがあるんですね。もちろん一人で祈っている時に神は望まれますが、教会という恵みの中で主の霊は救われてくるし、主の恵みはあるんですね。で新約時代、教会の働き、神の働きというのは教会と共にあるということはね、これ知ってほしいですね。で先週秋元牧師が第7礼拝で、ちょうど 第2コリントの5章の17だったかな、キリストに、あって、全ての古いものが好きだって、身を全てが新しくなりましたっていう御言葉があるんですね。だからキリストにあってってある。で全てが新しくなったって書いてあるけども、だから本当は全て新しくなった、それは本当なんだけど、新しくなったっていうその実質を持ってる人と、あんまりそう思えない人がいると、クリスチャンでも。鍵は何かって言ったら、キリストにあってって言葉だって言って、まあ3つ言われたんですけども、その一番最初のキリストにあっての具体的なことね、3つあるのうちに1つ目は、キリストにあるってことは、教会と共にある、教会の中にあるってことが大事だって言われたんですね。ってことは、エス様を信じたとき、私はボーンアゲンしたんですよね。で、本当に新しく生まれ変わったんだけど、そのとき、個人として生まれ変わると同時に、教会の一部として生まれてるんですね。人もそうでしょ。私が生まれた時、私は本当に新しい命を受けたんだけど、それは木原忠春と木原靖子という両親のもとに、木原、愛子と木原信子というお姉さんの3番目に生まれた。その木原という家族の中の3番目の、本当は4番目なんですけどね、一人流弾してるから、まあ、3番目の子として生まれた。そうですね。だから私は個人として生まれたんだけど、その家族の中の一人として生まれたんですね。同じようにクリスチャンもイエス様にあって全く新しい命として生まれたんだけど、同時にそれは教会の一部として生まれてるんですね。これを捉えておかないと、 で教会の一部としてもらえているから、この教会として受ける祝福があるんですね。でこの時も、ね、みんなが集まっているところに聖霊は激しく臨んだ。でここから神の働きが大きく起こったんですね。で二つ目ね、これは一つ目で、二つ目、すると突然、ね、みんなが集まったら突然、五旬節の日になって突然、イエス様が天に帰ってから10日目です、ね、集まった、その日に天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼のいた家全体に響き渡ったと。まあ、今度ムタレお子さんが響き君と一緒に来ますけどね、3歳の、ね、まあ、この精霊が激しく飲んだんですね。で炎の焼かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が精霊満たされて御霊を話させてくださる通りに他国の言葉で話されたと、まあ、これが起こったんですけども、精霊が臨んだんですね。これ何かといったら、約束されていたことが成就したんです。彼らが待っていた、祈っていたその聖霊のバプテスマ、彼らは体験したことがあったから何か分からなかった、とにかくその聖霊のバプテスマっていうのを与えてくださいって、それが来ない、そのが来て力を受けないともう自分は生きていけない、それを与えてくださいって言ったら、それがついに来たんですね。本当に彼らは作り変えられたんですが、そういうことはすると突然なんで、使徒行伝の鍵っていうのはすると突然なん、何回も出てきます。ですると突然ってことは、それまでは何も変わらなかったり苦しかったり困難があったり問題あるのに、すると突然精霊が働くと一変していくんですね。で実はね、この教会にも、そして私たち一人一人、あなたにも私にも一人一人に必ずすると突然があるんです。神が与えてくださった約束が全然成就するように見えない、そういうふうな状況に思えない、ま、だから病気が治りますと言われても全然治りそうに思えない、ますます悪くなっていく、あるいは、こうあなたは経済が祝福されているようにずっと厳しい、むしろマイナスだと思えると、そういうことが起こる。でも神の時が来たらそれはその通りになる。それ私がすると突然なんですよ。これ、ね、すると突然なんで、必ずそのすると突然が来るんですね。で神の言葉は必ず神の時が来たら成就するんですね。その通り起こる。来週来るのは、ムタレ王子さんですね。来週。その次の週に来るのが、モーセデニシカル牧師です。だから、3週間後から、いよいよハイビジョン会になります。オンラインの皆さん、映像が綺麗になり、音声も綺麗になります。あんまり綺麗にすると、シワができてですね、長崎教会まずいということで、とても綺麗になるんですけど、すごく綺麗にはならないで、とても綺麗な音と、綺麗な映像になりますね。デジタルになるから。で、そのヒカル君はですね、クリスチャン3世だったんですね。そして、小さい頃からもイエス様の話を聞いているし、クリスチャン3世なんで、もう小さい時からずっと教会で家族生まれ育てられたわけですね。で、日曜学校も行ってたし、よかった。ところが、まあ、ある程度年齢になってきた時に、教会には行ってたんですけども、行ってはいたけども、信仰が自分のものとして特別発揮したわけではなかった。そして、いわゆる与党もまみれていたんで、まあ、お母さんお父さんも当時熊本に、当時も熊本だったかな、行ってたかなんか で当時光くんは飯塚に残ってたん で友達とすごく結構しょっちゅう家にですね、友達を呼んで飲んだり遊んだりしてたんで、そのお姉さんか妹か忘れたけどからね、電話かかってきてね、それでもうでもそれやめないからですね、で髪の毛もポニーテールっていうんですか、私はちょんまげって言ってましたけど、まあ、それでやっててですね、それでお母さんは、ね、やっぱり祈ったわけですね。神様あなたから与えられた子供なのにこんな風にされてすいませんでしたってね、とかこの子憐れんでくださいって言って、で聖書を読んでる時に、あ、神は国を作り変えられたって、ね、あ、そしたら作りを繰り返したあなたにとってこの息子のね光を変えることだけどうぞ神様って思ってたら、神がはっきり語ってくれたの。そうだ、私は国を作り変えた神、あなたの息子を作り変えることはもう簡単である、ってあなたの息子を私は必ず私のものとして作り変えようってはっきり示された。ほいで喜んでですね、あ、感謝しますってね、で悔い改めて祈ったら言葉が与えて確認ができて、あれやって喜んだんで信じてたんです。で、ある日エリシャ牧師と一緒に長崎からすみませんがやってきた、ね、で二人でいたらすごいなんかすごいなんか見た感じすごい感じの子がいたので、ご主人やったんですね。主の十字架っていい教会だなって見てみろってね、あんなんでも主の十字架を受け入れるんだぞっていい教会じゃないかって言ってた。そしたらですね、そのあんなんって言った人がね自分に向かってくるんですよね。だから二人はさりげなくこう避けてこう遠ざかった。そしたらどんどん自分に近づいてきて、はってよく見たら自分の息子だったわけですね。あれで 奥さんですね、イサヤ夫人ですけど、はあ、神様ってね、本当にすみませんってね、あなた方が腐った子供にね、こんなになってしまって、どうか神様って祈って、なんとかしてくださいって祈った時に、ね、すみませんって祈った時に主は言われた、もう悔い改めなくていいって。私は約束したではないかって。国を作り変えた私があなたの息子を作り変えないわけがないだろうって。もう約束したじゃないかって。もう悔い改めなくていいって言われたんですよね。それで彼女は偉いですよね。ああそうかと思って、じゃあ分かりました、感謝します、あなたがこの子を捉えてくださることは約束ですから感謝した。でも何も変わらなかったんです。でしばらく経って、今の、感謝の賛美リバイバルキャンプ、当時、子供アメリカマーリンチームと当時言いましたけども、もう随分前の話ですね。その時に、まあ、行くことになった、いきさつがあるんですけど、ちょっとそれは割愛しますね、話さなくなるから、ね、彼は行く気がなかったんですけど、お母さんがなんか幻を見てね、バイクで大転倒するのを見て幻を見たんですね。確かに、ね、長崎の月浦に来てた時に幻ではっきり見たんですね。これでこれはまずいと思って電話して、あなた今度バイトで貯めたお金でバイク買うって言うけど、アメリカ行きなさいって言ったらですね、息子さんがですね、なあ お金出してくれないけど、なんで行かなきゃいけないんだってこう、ね、怒ったんですけど、電話切った後にお母さんが予言的な人であることは息子よく知っているので、あれどうも本当に神から来ている可能性がある、そしたら偉いことだと思って怖くなってきたんですね。それで、まあ、お金また貯めればバイクは買えるから、ね、アメリカに行ってディズニーランドに行けば友達に箔もつくと、まあ、一生懸命自分を説得にかかって、ね、アメリカ行ってディズニーって箔もつくから行こうと思って行ったんですよね。アメリカ行った、でそのアメリカチームで、ね、デッキョマシンは好きじゃないから乗らないでディズニーランドを楽しみ、ね、ユニバーサルを楽しんで、そしてマーリンさんのところに最後になった。で別に一番後ろの席で普通に聞いてた、すごい感動があったけども普通に聞いてた。でマーリンさんが最後にニコッと笑ってですね、皆さん神様に感謝しましょう、ハレリアーって言った、マーリンさんが。だから一緒に言われたから一緒に拍手しようと思って、ああだと思って自分もこうやって拍手しようと思ったんです。こうやってなぜかわからない、勝手に手を上に行ったんですって。コンサートの時行った時に、まあ当時の子はコンサートでここで手拍手をして体を振ったそうです。私は聞いたら後で、でこんなことするつもりなかった、普通にこうやって拍手しようと思った、だから勝手に手を上に行ったんですって。でこう拍手をした瞬間精霊が臨んできたんですね。で激しく臨まれたの、本当にもう一変しました。幼い頃からずっと聞いてた聖書の言葉が、知識としてはあっても単なる知識でしかなかった言葉が彼にとって命になったんですね。十字架が自分の罪であったこと、罪が許されていること、神に愛されていること、聖霊がうちに住んでいること、神が生きておられること、そんないっぱい聞いて知ってたことが一気にザーッときて、もう喜びが溢れてきた。もうちょっとこれはね説明できない、これ聖霊のバプテスマって言うんですけど、もう本当に喜びが溢れてきたんですね。で当時は福岡から芦屋で我々はね、福岡九州チームが行ってたんで、その晩もう帰ることになってた。でその晩遅くに、ロサンゼルス空港に着いた。で私は、まあ、役割が終わって、まあ、あとは帰るだけだとほっとしてたら、空港に向かっているとね、ヒカルがやってきたんですよ。キャラボクシってね、もう興奮してもう燃えて、これで精霊ボクシってもう一生懸命話すよ。私眠たいのに1時間以上話して、で気づいたんですね、あ、キャラ星眠たいんだってね。それでお母さんのところ行って、でまた話して、飛行機乗ってもう聖書ずっと読んでるんだよね、言ってました。それもう聖書ずっと、聖書なんかほとんど読んだことなくてずっと読んでて、もう聖書で悔い改めて泣いて悔い改めたり、また喜んだり、こう止まらなくなったんですよね。なぜキャンプの時にそれが起こったのか、まあ、いろんな説明をつけれますけども、神の時です。なぜそれが時だったのか、神様の主権です。この時なぜ10日目だったのか、もちろんペンテコステのこの日だったんです、ね、後から見たらその通りです。でも弟子たちはペンテコステの10日目に来るよと言われてなかったんです。いつ来るか分からなかったけど10日目だった。10日目でよかったですね、10日だとってことで ね。何かというと、神の定めた時がある、遅れません。私たちが遅く思えても神の時は遅れません。そしてすると突然が必ずその人に回る。すると突然神が望んでくださるというか、神の言葉が成就するというか、来る。で聖霊が望んだ時何が起こったかというと、ここからなんね、ここから今日皆さんに書いちゃいたいんですけども、この初めの雨の時に聖霊が望んだ時何が起こったか、 で、私は今リバイバルに咲いた教会でリバイバル始まってますが、激しく聖霊が望んでくるリバイバルのうねりが間もなくやってくると思いますが、その時何が起こるのか、何を信じているのかというと、初めの雨に勝る神の技を期待している。何が起こったかというとですね、五節六節見ください。聖霊が望んでみんながタークの言葉で話し出しますね。そしたら何が起こったかというと、五節でエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のある国から来て住んでいた。あとでその地域いっぱい書いてありますけど、ユダヤ人たちは いろんなところにこう、ね、散らされたけど、そのユダヤ人たちが再び集まって住んでいた。だから、まあ、今で言えばアフリカに行った人、アジアに行った人、いろんなところに行った人、ヨーロッパに行った人、いろんな人たちがまた来て住んでたから、いろんなヘブル語とともにいろんな国の言葉を話せた。その人たちがこの物音が起こると、大勢の人々が集まってきた。大勢の人が集まってきたって。でこれ後の箇所を見ると3000人以上です。最低3000人以上です。3000人の人が救われたと書いてあるから、それ以上の人が集まってきた。で、物音起こったらね、人が集まるってのは分からなくない。今は物音起こったら人は散りますね。あの爆弾かもしれないと思ってバーって散りますけど、しかし、まあ、当時集まってきた。集まってきたのは分かるけど、3000人以上集まるって普通ないですよね。この時代120人しかいないところなんですよ。25倍の人が集まってきたんです。どんなに伝道で頑張ってもその25倍の人を集めることは普通できません。聖霊が働くと神は人々を集められるんです。でね、10人の25倍は250人、20人の25倍は500人あってますよね。で、30人の25倍は750人、40人の25倍は1000人。私はこれ100倍と言われてるから、ここに25倍オンラインで75倍集まると私は信じています。笑う人はどうぞ笑ってください。私が勝ちますと言った人の表現はあれば、私の方が神の真実を見ます。神が約束されたことはそうなるから。できっと思いますよ、100倍ってのは始まりでしかなかったって。もっと大きなことを神はなさるでしょう。で、この時初めの雨の時にいきなり25倍の人が聖霊によって集められたんです。弟子たちはそれどころじゃなかった。怖くて仕方がなくて、自分たちが聖霊に満たされて、とにかく恐れがいっぱいあったから、自分たちが聖霊に満たされて世界中に行って福音を伝えるものに変えられたいと思ってた。そしたら神様の方が人々をガッと集めた。これ初めの雨です。後の雨のリバイバルの時にこれに勝る技が起こらないわけがないでしょ。でその時にあなたの愛する人がその中に入ってないわけがないでしょ。あなたのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、あなたの伴侶、そしてあなたの子供孫、あなたの愛する友人、祈ってきた人たち、そういう人たちが入ってないわけないじゃないですか。しかもね、集まっただけじゃないんです。で、集まった人たちはあのね、あの弟子たちがさっき言った他国の言葉ってのは、まあ言ってる方には異言、聞いてる方には異言だった。例えば今日インターナショナルサービスにアフリカ人とフィリピン人がいっぱい集まってますが、で私がいきなりですね、タガログ語で話したら私にとっては異言ですが、集まってるフィリピンにとっては予言ですね。例えば、酒井牧師が担当だから、酒井牧師が英語とフランス語は話せるでしょうから、まあ、例えば、ケニアの言葉で話し出したら、酒井さんにとっては異言ですが、ケニアの人にとっては予言ですね。のぞみちゃんがですね、英語も中国語もでもいいんですけどなんかね、ナイジェリアの言葉が何かで話し出したら、彼女にとっては言えないけど聞いてる方には言えんですね。そういうことが起こったんですよ。この時あのユダヤ人だけどいろんな国に住んでた人たちが集まってきてるから、そのいろんなみんな言うんでびっくりしたん。しかも神のことを言ってるからみんな驚いたん。そしてところがね、驚いたんだけども、ある人たちはこう言ったん。13節、しかし13節、他に彼らは甘いブドウ酒に酔ってるのだと言ってあだける者たちもいた。つまり酒飲んで酔っ払ってるんだよっていう人もいたんですよね。どんなに聖霊が働いててもこうやっていう人はいつもいるんですよ皆さん、ね、そしたらね、ペテロが14節、そこでペテロは11人ともに弟子と一緒に立ち上がって声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った、うんぬんと書いてある。人々を恐れて、ユダヤ人を恐れて、戸を閉めて隠れていた弟子たちが、集まってきた弟子たち、ユダヤ人に向かって大声で、そうじゃないんですよって、これは旧約聖書に書いてあるヨエル書の予言の成就なんですよ、予言がこのヨエル書の予言が成就したんですよって言った後、福音を語り出した。それでいいですか、ちょっとあの かいつまんでみます。そして最後に何て言ったかというと、最後に36節でずっと福音を語って、一番最後に、ですからイスラエルのすべての人々はこう、ね、集まってきている大事な人にこのことをはっきりとしなければなりません。何かすなわち神が今や主ともキリストともされた救い主とされたこのイエスを キリストされたこのイエス様をあなた方が十字架につけたのです、あなた方が十字架につけたって言ったんですよね。でこんなこと言ったら普通なら殺される、でこんなこと言えるわけなかったペトロが大胆に、こんなことを言えるほど大胆に変わった、ペトロが変わった。それだけじゃない、集まってきただけでも奇跡だけど、集まっている大臣たちがさっきまで先に寄っていると言ってもいたのに、それを聞いたらちょっと前までやったら東電が腹を立てて何言ってるんだっていうはずなのに、どういったかというと37、人々はこれを聞いて心を刺され、ペトロと他の人たちに、兄弟たち私はどうしたらよいでしょうか、心が刺された、ああ悪かった、どうしたらいいんですかって言ったから、そこでペテロは答え、彼らに答えた38、悔い改めなさい、ね、そしてそれぞれ罪を許したくためにイエス・キリストになってバブテスマを受けなさいって言った、そうすればたまごとしてるけどでしょうってね。今日はここはもう詳しく話しませんが、何かって言ったら、そして悔い改めて洗礼を受けるんですよ。つまりただ集まっただけじゃなくて、福音を素直に受け入れて悔い改めて洗礼まで受けて、その後41節、そこで彼の言葉を、ペテロの言葉を受け入れた者はバブテスマを受けた、洗礼を受けました。その日3000人ほどが弟子に加えられたと書いてある。弟子になっちゃう、集まっただけじゃなくて悔い改めて洗礼を受けて弟子になって、今ね、信徒というか弟子じゃなくて、自分のためにキリストを信じている人結構多いんだよ。弟子っていうのは、弟子は狭い道を行く人なんです。狭い道は繁栄の道ですから誤解しないでください。弟子の道っていうのは狭い道なんですけども、狭い道は神の道を選ぶと狭いんですけど、それは狭い道は貧困の道じゃなくて繁栄の道です。狭い道は祝福の道です。広い道は滅びの道です。本当にキリストを愛して従っていくと弟子の道に行くから狭い道に行くんだけど、それは繁栄と祝福の道になるんですよね。でその弟子になったって書いてある。で集まってきただけじゃなくて、集まって悔い改めて洗礼を受けて弟子になったから、いきなり3000人が精霊が激しく臨んだら、これが初め並みのリバイバルなんですよ。で神様はこの終わりの時代に後並みのリバイバルで何をなさりたいかというと、精霊が激しく臨むとき私たちが変わる。恐れていたり、人を怖がっていたり、人を恐れていたり、神よりも大切なものがいっぱいあったり、それが本当に聖霊によって神が一番大切になって、本当に神様を愛して人を恐れることが解放されて、ペトロが変わっての大きく変わるだけじゃなくて、人々が全く神様に反発していた、神を信じてなかった人々が集められて悔い改めて洗礼を受けて弟子になったん。しかも3000人も一気に、ね、これが再び起こる、それがリバイバルなんで、終わりの時のリバイバルっていうのは初めの雨よりも激しい、世界中で大きな救いを起こすから。で、皆さん、この時原爆はなかったんです。核兵器はなかったんです、ね、一時に大量の死はなかったんです。今は一発の爆弾で、原爆でさえ7万人が死にましたけど、一つの国が滅ぼせるほどの時代になってるんです。大量の人が一瞬にして死ぬ時代なんです。で神様はそれに勝る救いを起こさないわけがないでしょう。で聖霊様はこの時代に本当に激しく臨んできて、終わりの時代にその時にたくさんの人々を、ね、この人数に勝る人々を集め、そして救いを与え弟子にするっていうね、この働きをなそうとしてると思うんですよね。さっき言いました光君が救われた時ね、彼は帰ってきて本当に嬉しくてバスケット部やってたから、昔のバスケットの仲間とね、寝所に行ってですね、伝道したわけですね。いわゆる体育会系のすごい連中ですよ ね、日本の体育会って残念ながらあんま神様関係ないって人が多いからね、今の段階ではね。アメリカなんかはね、メジャーリーガーでも結構クリスチャンいるし、バスケットの NBA にだってクリスチャンいるんですけど、でも残念ながら日本はそういう感じじゃないからね。ところが14人友達がいたんですけど、みんなイエス様を信じるんですね。救われちゃうんですね。ただ旦那ごとに教会につながらなかったからね、今どうなってるかはっきりわからないね。だからしっかり教会につながると、ね、変わるんですけどね。でこの時神様はたくさんの人を救い、そしてそれを導いてきたんですね。で神は今も同じことをこの時代になさろうとしてるんですね。で長崎教会が29年前スタートした時、それは何を言われたかというと、リバイブのためにここに教会を建てる、で小さな教会からリバイブが起こるって言われたんです。で小さな教会ですね、本当に小さな教会です。 でもそこからリバイバルが起こると言われた。で、120名のエルサレム教会ってとっても小さな教会なんです。皆さん、大きいと思わないでください。エルサレムというか、当時1個しか世界になかった、エルサレム1個しかなかった教会は120名だった。全員が集まってて120名だった。その小さな群れに神様は世界宣教を約束され、命じ、そのための力を注いで、いきなり3000人集めた。超の教会、面白いこと言ったんですよね。一番最初に集まったのは3000人だ。だから教会の一番基本的な数は3000人って言ったんですよね。その後に悲しいこと言ったんですね。当時日比谷公会堂でね、今でも忘れないけど、しかし日本の皆さん、日本の教職者の皆さんは3000人って言ったら しんどくて信じられないでしょうから、割り引いてあげます、1000人、まず1000人から始めなさいって言ったんです。忘れないですよね。ショックでした。よっぽどね、超役職の国ってね、二度と言わないでくれって、3000人でも少ないって、信じてる人たちがここにいるってね、言いに来たかった。そういうふうに言わせたのは日本の教職者です。悔い改めないといけません。で、私はね、こう神様リバイバル役されてきたんで、今ね、ちょっと今回ポンテクストに寄ってたらね、言われたんですね。 10年前のことを思い出しなさいって言って、それで10年前というか一番最初のことを思い出しなさいって言って、で、2000年までに1000万給入れたいってそうならなかったんで、多くの人は今ね、日本のリバイバルに対してね、実は弱ってるんです。で、私この10年が勝負だと思います。黙食が来年来るのか10年後来るのか、そんなことは分かりませんが、黙食の最後の3年半のリバイバルが我々にアクセスされたリバイバルですけど、そこに向かって特別な年が始まろうとしてますね。で、確実に聖霊様が豊かに臨んで、これね、25倍の人が集められた。その人たちはみんなイエス様を信じて、ただ信じたんで、弟子になる。今多くの人たちは弟子じゃないですね、残念ながら。神様のところに来るもっと大事なものがあったり、あるいは、本当の弟子っていうのは、そのさっき言った狭い道、イエス様と十字架の道を喜んで歩いていく人たち、弟子がいきなり与えられたんですからね。で、そういう聖霊の、これも聖霊の働きです。人の説得は納得ない。これ聖霊の働きを神様はこれからこの時代になそうとしてるんですね。で、そのために神様はこの教会をスタートされたんですね。で、神様はこれからそのことをこの教会を通して、この群れを通してますよ。他にもあると思いますよ。私はでもこの教会の牧師だから、この教会を通してそのリバイバルの働きをなそうとされています。で、その多くの人々の中にあなたの愛する人も含まれるでしょうし、ある方は癒しが、自分の癒しね、このペテロの場合は全く違う作りがあったけど、癒しでしょうし、ある人は経団宿でしょうし、みんな違うでしょうけど、神の約束されたことの成就を見ることとともに、たくさんの人が救われて、日本の民が、こう、本当に主を信じて、エス様を信じて弟子になるってことは、そんな簡単じゃないですね。で、イスラエルの民が、エス様を信じて、これユダヤ人ですからね、一番最初のこの人たちは、これはそんな簡単なことじゃない。でも主はそれをなさった、初めの雨の時に。で、この前の雨の時に神が同じことを必ずなさいます。で、それをね、ぜひね、皆さん覚えていただきたいんですね。で、それに向かって今神様は私たちの戦いに召してるんですね。で、メッセージを超えておりますけれども、神はそこに向かって私をね、戦いに召してるんです。で、これは戦いです。神が与えた約束を、例えば癒しと言葉を聞いた時、サタンは激しくそれを奪いに来ますし、逆を見せてきて、そんなことは不可能だと思わされます。で、多くの人がそれで夢を失い、希望を失いってきました。で、私も非常によくされました。でもね、なんかね、今再びられてるんですよね。もう一度夢を語りなさいって、しっかり幻を握りなさいって。それで眠る人が言おうと、去る人が言おうと気にしてはならないって。神の幻をしっかりと持って、神が与えたビジョンと約束に向かって突き進みなさいって。温かい緑のその教会を作って、みんなにやって、そこそこの教会を作ることが長崎教会の使命でも目的でもないのです。終わりの時のリバイバルっていう明確な神のメッセージを持って、この教会はスタートした。その初めの神が与えられた飯と使命に向かって、その幻を握って進むときに神の働きが始まる。で、そこに向かって私たちは歩き始めていく必要があるんです。で、ある方は、そんな戦いってね、ちょっと私はゆっくりしたいっていう方は、どうぞ たくさん教会が日本にはあります。長崎もいっぱいあります。遠慮なく言ってください。この教会は神がおっしゃった、そこに向かって、これ私の夢じゃないですよ、神がそうおっしゃって使わされてきたので、もう一度その神がおっしゃった最初のその言葉と幻に向かって私たちは応答していかないといけない、行かないといけないというか、それをすることが神の奇跡と栄光を見る鍵になるんですね。でこれからね、必ずそれが始まっていきます。で皆さんに与えた約束は成就し、自分が成就してよかったわけで、それと同時に聖霊が働かれるとき、その人々にもその大きな祝福が現れてくる、それが起こってくるということをね、どうぞ覚えてていてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。29年が経って30年目始まりましたけれども、神様はもう一度原点に立ってもう一度始めなさいとおっしゃいましたけれども、29年前リバイバルが始まると叫びながら礼拝が始まりましたが、すでにリバイバルが始まっています。しかし大きなうねりが、あの最初の時のペンテコスに勝る大きな聖霊の添いかけとうねりがやってくることを私たちは信じて知っております。どう神様、いろんなところに起こるでしょうが、この教会にもそれが起こることを私は知っています。私の愛する人々が、この地の人々が、この国の人々が束になって、何百人何千人と、そしてやがては何万人と束になって、神のもとに集められ、教会のもとに集まって、本当にイエス様の福音を聞き、ひざまずいて救われ、弟子となる人々が、喜んで自分の人生を下げて全世界に出ていく人々が起こされることを私は知っています。どうぞその働きに向かって私たちがもう一度進んでいくことができるように力強みと思って導いてください。そしてまた一人一人が与えられた約束をもう一度しっかりと握って、そこに向かって進んでいくことができるように、どうぞ導いていってくださいますようにお願いいたします。バラバラバラバラスタンダル、お祈りしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれますので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的にあなたの願いと求めをおっしゃってください。その願いと求めに主は答えてくださいます。天の様、一人一人の心の叫びに応えて、心を癒し、体を癒し、問題に対する解決と勝利を豊かに具体的に与えてください。愛する子よ、あなたは精一杯生きてきました。そしていろんな祝福を見ましたが、同時に、いろんな痛みを通りました。失ったものもあります。愛する子よ、あなたは知っている。この地上でどんなに精一杯頑張って報いを受けたとしても、それが虚しいことをもうあなたは一番よく知っている。永遠に心を定めなさい。それを失うことではなくて、それこそが最も重要なものを受け、そして永遠の宝を永遠に受けることであることをあなたの霊は知っている。あなたの人生を私の手の中に委ねてついてきなさい。私はあなたにこれからあなたの人生の本来の目的を生かしていこう。それはあなたにとって非常に大きな喜びとなり、多くの人々の祝福となると主はおっしゃいます。痛みを感謝し、その痛みを委ねなさい。ある方は体の痛み、ある方は心の痛みがありますが、それを感謝してその痛みを神の手に捧げなさい。私はそれを受け取り、その痛みを癒していこう。そして私の祝福のためにその痛みを用いていこう。痛みを通らなければ決して分かることのなかった永遠ということを、そして、祝福を開いていこうと言われます。イエス・キリストの皆によって心と体を癒せよ。喉に触れ、背中に触れ、胸に触れてください。イエス・キリストによって癒せよ。脳梗塞をイエスによって完全に治れ。がんをイエスによって消えてなくなれ。恐れをイエス様ってその人の力出ていけ。あらばらばらばらばらばらばらばら、イエス様ありがとうございます、ありがとうございます。あなたが豊かな御手を持って人一人に働き触れ取れることを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ガッティドワーキン本前ご賛美したいと思います。